般にしましょう。
ことぶきわっしょい。
9月10日火曜日、火曜オリジンチャンプル、ここ FM 那覇より生放送でお届けいたします。
お願いします。
お相手は劇団渦前城美香と、
じゃあ、あなたのハートにことぶきパンチ、ことぶきパンチでお届けしたいと思います、
お願いします。
はい、ちょっと雨ひどかったっすね。
ね、
またね、
もう本当にすごかった
なんか聞き覚えがあるリズムでした ね、
やばい、すごくなかったですか。
いや、すごかったっすよ、
うん、
朝方あれですか、起きてすぐですか。
私が目覚めた時にはもうすでに降ってて、
うん、
でちょっと出ようかなした時にはもう土砂降り。
あ、
うん、
でも那覇はそれもなかったような気はしますけどね。
本当、
うん、
晴れはしないけどみたいな感じですか。
あ、そうそう、うん、一番嫌な、晴れたまま雨降ってるや
つ。いや、天気雨はだって虹が出るから。
な、そう、いや、虹は、虹すら出てないですよ。
出なかっただ
からそんな中だから傘差すかどうか、
うん、
ちょっともうどっちつかずの状態で外出て、
うん、
びしょ濡れです。
だからなんか今日ちょっとしっとりしてるなと思いましたよ。
これは関係ないです。これはもう汗です。
汗でしたか。濡れてきたのかな。
そうそう、時間変わって夕方になったらめっちゃ晴れてるんで。
そうだ、
これはただ単純に暑かった。
失礼しました。
いや、だから洗濯よ、洗濯も、うんうんうん、洗濯がもううまくいかないよ。
あ、確かにね、
嫌ですね本当に。
なんかもう今とかちょっと晴れてるじゃないですか、
うんうん、
よしって言って干したらちょっとした雨降りそうですからね。
なんだろう、示し合わせたかのよ
本当にね。なんか
出来上がりますよね。
一回綺麗に晴れるからちょっとタッチが悪いというか。
そうなんですよ。マジでなんで一回期待持たせて
る。そうそうそう。あ、もう大丈夫かなっていう気持ちになっちゃうんですよね。
そうなんです、
うん、
もう天気の崩れがちょっと心配ということで、うん、まあ噂ですけど、うん、今週末にも台風来るみたいですよ。
なんかね、ダブル台風って、うん、見ましたよ、ニュースで。
ニュースでやってました、
ね、うん、
ダブル台風。
これいつ来るんですか。っていうか、これ沖縄も来る。
それは今でしょって言った。それは今でしょの振りですか。
いつ来るんですか。
今でしょじゃない。
一回振っといて、すいません。
来るか。こんな晴れてんの。まあでもちょっとね、だからまあ予測上では週末らしくて、週末って連休なのにね。
本当、それはちょっとね、嫌だな。
困りますね。
連休じゃない方がいいの。
ちょっと。お願いします。
ね、本当木金あたりでちょっと申請出したらどうかな。
申請出すって何だ。
こっち、希望
そんな役所みたいな。多分通らん、
通らないかな。
有給ぐらい通らん。有給申請ぐらい通らないと思う。
通らないが。
そうか、今週末鈴崎の単独もあると。
いや、
大丈夫ですか。
もう来ないんじゃない台風。
来ないんですか。
来ないといいですね。
鈴崎の単独があるから。
うん、そうだったら来ないよ。
そういえばそうでしたね。
うん、
いや、来てほしくないな。じゃあ確かに。
うん。
まあ、ちょっとね、そこら辺も気をつけながらということでございますね、
はい、
皆さんも気をつけていきましょうと、
はい、
で早速ですけど、うん、メールが届いておりますので紹介したいと思いますね。
ありがとうございます、
はい、毎日わっしょい、
わっしょい、
秋田のドブネズミです。
あ、ドブネズミさん、ありがとうございます、
2025年の大曲の花火競技大会、うん、晴れ祈願パンチありがとうございました。確かに受け取りました。毎週楽しみに聞いてます。ような続けてくださいね、リンダリンダということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、パンチしておきましょう。
そうですね。
そうですね、
うん、
台風来ますからね、うん、じゃあ今週末の台風にこの時パンチ、来ないよ。じゃ
あよし今外しときましたからね。
来ないよ、
うん、
先月のライブでも雨止んだんだから。びっくりですよ。
すごい、うん、
やった本人がびっくりする。まあね、ちょっと気をつけていきましょうということでございますけれども、
うん、そうですね、
はい、と先週はですね、まあ、いろいろとイベント参加させていただきまして、先週土曜日は、
うん、
ジュンク堂で、
うん、
いつも週刊オリジン水曜日、
はいはい、
ライブやってるんですけども、
うん、
で土曜日はですね、ちょっとまた変な大喜利のイベントがありまして。
なんだったっけ、バーベキュー、あ、違う。
確かバーベキューもありましたね。
なんかバーベキューやるって言ってましたよね。
バーベキューは俺参加できなかったんです。
あ、そっかそっかそっか、言ってたやつだ。はいはい。
ちょっとね、純駆動で大喜利堂という、うん、沖縄県内で大喜利をやってる大喜利好きが集まって、
はいはいはい、
やるイベントというのがございまして、うん、そちらの方に参加させていただいて、
うんうん、
まあ、これが第1回目ということで、
はい、
ちょっと第2回第3回もちょっとやっていこうかなという、
うん、
ところらしいんですけども、まあ、ちょっとね、前半組後半組分かれて、まあ、うん、僕後半組のグループで参加させていただいて、
はい、
で、ちょっとね、いい回答があったら MVP を決めようと、
うん、
いうことだったんですけども、私見事 MVP に選ばれました、うん、
おすごい、
ちょっと粗品をいただきまして、
あら、
はいはい、
あ、よかったですね。
本と純駆動だから本を、うん、本と商品券をいただきました
。あら、すごい、
ありがたいことに、まあ、ちょっとね、だから結構ね、まあ、無料、観覧無料だったのもあるんですけど、はいはい、結構人がいらしてて、
うん、
もうすごい楽しい大喜利 の大会になりましたね。
あら、すごい、よかったですね、
うん、非常に面白かったですね、
うん、
本当に。だから なんかね、やっぱ沖縄の大喜利の好きな人ってこんなにいるんだなって、
うん、
いうふうに思いましたけど、
うん、
まあまあまあ、ちょっと第1回目なんでね、まあ、ちょっと第2回第3回とまた続けていっていく形になるかなと思いますんで、皆さんもね、もう観覧無料なんでぜひお越しいただければと思います。もしもう一回やるときにはね、
はい、
はい、まあ、その時のね、
うん、
お題が、
うん、
一瞬帯を見て一瞬で買うのをやめた、
うん、
文句は一体何ですかみたいな、
はいはいはい、
感じで僕が答えたのが、
うん、
今世紀最高の一冊って書いて、
うん、
その横に名前で坂東英二って書いて書いたのがお客さんにじわじわ来たらしくて、うん、なぜか坂東英二にじわじわ来たらしくて別にいいじゃないですか、今世紀最高の一冊だけ見たら、
うん、
見たら買うじゃないですか、
うんうん、
それで坂東英二って書いたのが
確かにちょっとじわじわーっときそうな感じ、うん、
じわじわと響いたらしくて皆さんに選んでいただきましょう。
あ、よかったですね、
まあ、そういった感じでね、うん、お客さんが、まあ、見ながら、もう距離が近いですから、うん、あそこは地下の劇場は、
はいはい、
そういった形でイベントがありましたということで、うん、そこであった、うん、まあ、ちょっとした事件としては、
うん、
吉本にいる芸人の方で、
うん、
又吉弘人さんっていう方と、
はい、うん、
あと岩田さんっていう人がいるんですけど、
はいはいはい、
この人たちが、
うん、
元コンビなんですけど、
はい、
何年ぶりかにその会場で同じイベントに呼ばれたから、
へえ、
何年ぶりかに再会してて
あ、じゃあもう今はそれぞれ別々だけど、
そうそうそう、別々で活動してる、うん、コンビが、
うん、
このイベントで再会してて、
うん、
ギスギスしてました。なんとも言えない空気が流れててなんか、
うん、
なんかギャグってなんか分かんないですけど、
うん、
まあ、なんか一方の岩田さんって人が、
うんうん、
なんか あどうもこんにちは、よろしくお願いしますみたいな、
うん、
他人行儀で接してるところがちょっとなんとも言えない、うん、
なんか気になりますね。何があったのか気になりますな。
詳しくは知らないんで僕も、うん、
そうね、なんかちょっとね、
ちょっと気まずかったっていうのが土曜日に大喜利イベントありました。
あ、そうでしたか、はい、疲れ様でした。
で、あとは先週日曜日も、
うんうん、
大喜利のイベントありました。
お、え、すごい大喜ってますね。
大喜ってた、
うん、
今週末大喜利ばっかしてます。
あら、すごい。
うん、ね、今週末日曜日は、うん、いつも、まあ、もう毎月やろうってなってます、うん、バー朝尾さん、よりみやの、
はいはい、
このもうタイトルが長いなみんなでお酒を飲みながら大喜利を楽しんで、
うん、
時折ネタを見るライブ、
うん、
だっけ通称ギリネタライブ、
うん、
やらせていただきました。
はい、
そちらもね、お越しいただいた皆さんありがとうございますと、いうことなんですけど、うん、こちらも大盛況で、
ああすごい、
ありがたいことにね、
うん、
まあ、なんと、
うん、
もうこれ一番あれですよ、言わなきゃいけないですよ、
はいはい、
デコリンさん来ました。
おデコリンさんよく来た。
デコリンさんが来れました。
よかった
本当に。一時はどうなるかと思ったけど
何かありましたか。
デコリンさんは来ました。先月のこのライブで、うん、あのデコリンさんが、うん、交通費がなくて来れなかったと
このライブでしたかこれ出してか
先月のこれがあった分、うん、今月来てくれてありがとうという。
よかったよかった
まあそういうね、うん、まあ感動費用もありました。
うもうみんなもう大拍手じゃないですか、うん、
大拍手でした。
よかったよ。
はい、あとはね、うん、まあ、ビンチョウタン、うん、ヘッシーはまあ参加してるんですけども、イヘア君が初登場ということでございまして、うん、イヘア君もねあの大活躍、うん、大喜利も頑張っていただきまして、
はい、
でその後ね、うん、あの打ち上げ行きまして、
おうおうおう、
あの伊部屋くんがあの、うん、打ち上げ行きたかったと、うん、あじゃあもうみんな行こうってなったんですけども、うん、あの伊部屋くんと僕と武藤さんしかいなかったんですけど、うん、それでも楽しかったですね。
いやいい素敵なメンバーじゃないですか楽しそうよ。
めっちゃ楽しかったっすよ、うん、本当にね、まあ、本来だったらまあ近くの店で、
うん、
あのもうすぐ流れで打ち上げ行こうってなったんですけど、うん、ちょっとね、今回やった時間が早かったんで、
うん、
4時頃とかだったんで、
うんうん、
ちょっと夜まで時間あるな、
うん、
で8時で雲寺集合にしようっつって、
うん、
僕は7時58分に来たんですけど、
うんうんうんうん、
みんな10分遅れてきました。うちのタイムだな。
ま、でもちょうどいいくらいですよね。10分遅れぐらい、
うん、まあ、10分遅れぐらい、まあ、ちょうどいいっていう感覚を沖縄さん
にちょっと始まってみんなもう飲みは早い人で飲み始めてるかな、
うん、
かそれかちょっとまだ待ってくれてるかなぐらいのね、
うん、待ちましたよ俺待ったんですよ
10分待ちましたが
待ちましてね、うん、まあ、雲寺のね、なんていう お店だったかな、モビーだったトビーだったかな、
トビ
ーあ、コビーだ、
コビー
っていうお店だったんですけども、うん、ピザが500円。
待ってわかるかも、コビーでしょ、
コビーコビ
ー、あのチャタンにもあるんじゃない。
あ、チャタンにもあるあるある、
私よくランチ行ってました。
あ、マジですか。
やばいですよ、
あれやばいっすよね、
超ピザ美味しいところ、
めっちゃピザ美味しくて安いんですよ、うん、そう
そう、あー500円なんだ、
500円夜
へえ、
いろんな食べ物500円、
はあ、
めっちゃテンション上がった。
いいあのバーみたいな感じで、
あ、そうそうそうそう、
ああいいじゃないですか。私夜は行ったことないんですよ。
めっちゃ美味しいですよ夜、うん、夜のメニューも、
あら
本当に、
うん、
ビールも美味しかった。
あやっぱ打ち上げですからね。
そうですね、うん、もうビールは美味しすぎてもう最初は間違えて、うん、店員さん2杯持ってきたんですよ、うん、それぞれ、
うん、
ちょ僕と伊部屋しかいなかった、
うん、
2人の時、
うん、
2杯持ってきたら2杯を多分1分で飲みました、
ね、美味しかったか
そうライブ終わりが一番美味しいですね、うん、だからまあすっごい素敵なお店でした、
ね、ああいいですね。
そうそうそう、でそこでね、
うん、
武藤さんの顔の広さを思い知らされたというか、
うん、
なんかうん、まあいろいろなんかメニュー注文したんですけど、
うん、
なんか注文してない、
うん、
なんかレバーのパテみたいなのが届いてて、
うんうん、
でそこになんかバルサミコソースでなんか、はいはい、ツーファー おめでとうツーファーみたいな書いてて、
うん、
ツーファーって通風持ちのことなんですけど、
あ
ツーファーっていう、
はいはい、
書かれた皿を武藤さんのとこ持ってきて、
うん、
そしたら持ってきたのが武藤さんの知り合いだった。
はお友達だったんだ。
そのお店の、うん、スタッフ、
うん、
で武藤さんの知り合いで、武藤さんが今通風で苦しんでるの知ってるからツーファーって書いて持ってきてて
本当の友達だ。
そう
あすごい。
だから顔広すぎるなと思って。
いやいいですね、武藤さん優しいですもんね。
そうそうそうそう、うん、武藤さんだからね、本当なんかその意外なつながりだなっていうこと、
うん、
いろいろあるんですけど、
うん、
武藤さんの、
うん、
まあ前も話しましたよね、武藤さんの、
うん、
前の同僚が僕のいとこ、
はいはいはいはい、
っていう話、うん、そうそうそういう話したんですよ武藤さんに、
うん、
そしたら本当に仲良かったよ、
うん、
みたいな感じで、
うん、
言ってなんか仕事終わって、
うん、
それぞれその時、まあ、18ぐらいか、
うん、
バイクで家帰ったら、うん、お互い電話するって、ちょっと今聞いたら気持ち悪いんですけど 恋人みたい。
あ、確かにちょっとなんかまだ喋り足りないから家で喋るみたいなね。
そうそうそうなんか彼氏彼女みたいでちょっと気持ち悪かったんですけど。そんぐらい、そんぐらい仲良かった。
すごい、
そんなに仲良かったんだ。
へえ、ね、いいですね。
でまあそういう楽しいね、
うん、
あの飲み会、まあ、ほぼ、まあ、あの悪口、うん、悪口で盛り上がったんですけど。
悪口で、
うん、ほぼあのワニ先生の悪口で盛り上が
った。あらららら。
だからまあちょっとねすごいやっぱ楽しい、うん、まあ、あの打ち上げで、
うん、
3軒はしごしましたし。
あ、まあ、朝までコースですか。
いや1時には帰りました。
あ、帰った。そこら辺はね。
ちゃんと次の日仕事だった。
あ、じゃあちょうどいい頃合いかな。1時ぐらいはね、
ちょうど1時に帰りまして、うん、でも3軒目あれですよ、ヘッシーのお店ですよ。
お、
ヘッシーバーで働いてる。
へえ、そうなんですか。
そうそうそうそう、バーで働いてて、
うん、
あのヘッシーと、うん、あの3人であの、うん、卓球対決。
卓球があるバーなの。
卓球があるバーでした。
へえ、すごい。
でヘッシーが強いんですよ、またこれが、
うん、
強くて、
うん、
で、もうちょっとハンデくれっつって、
うん、
で、まあ、5対0から始めましょうっつって、
うん、
そしたら余裕で勝っちゃって、
うん、
こっち側、
うん、
あのテキーラショットヘッシーが飲むっていう。
与えすぎちゃったか、ハンデ。
なんか余裕ぶっこいてたんで。
いや、やれると思ったんでしょうね。
まあ、そんな楽しい、まあ週末を過ごさせていただきました。
うん、よかったですね。
美香さん、週末は。
週末はですね、あ、うん、もうなんかね、うん、もう記憶がね、もうね、ない。
え、飲んでた。
いや、起きてたんですけど、なんかさ、もう今だから私話聞きながら、私は週末何をしてたかなってちょっと思い出そうとしか、魚に餌あげに行ったことしか。
魚に餌あげに。ちょっと面白そうですけど、
思い出せないの。魚
に餌あげに行った。
魚に餌あげに行きましたね。
ちょっと面白いですけど、ね、なんで魚に餌をあげに行ったんですか。
なんかですよ、
うん、
私たちこの職場で飼ってる魚がいるんですけど、
はいはいはい、
やっぱり暑いじゃないですか。
あ、はいはいはい、
だからなんか土曜とか日曜とか、
うんうん、
もう2日間も間を開けておくと死んでしまうんじゃないかと思って、
あ、はいはいはい、
あの氷をぶち込みに行きました。
氷？
あのペットボトルで凍らした氷を水槽にドーンって。
え、淡水魚ですよね。
あ、そうそうそうそうそうそう。
淡水魚って別に冷やさなくても平気なんじゃないですか。
なんか死んですか。なんか最近よく死んでたので、暑い時に。
死んでたんだ。
そう。あれ絶対私、あの夏の暑さのせいだと思ってて。
はいはいはい、はい。
で、なんかもうちょっと、それもあってですよ。だからなんか、もう、やっぱり、もう今日はちょっともう仕事、職場に行くのもなと思いながらも、また、またこのね、週明け魚がお亡くなりになってたり嫌じゃないですか。だからもう、氷を、こう凍らせたやつを持って冷やしに行ったことぐらいしか今思い出せない。
話だけ聞いてたら面白いですよ。
一応みんな生きてました。
よかった。
よかったよかった。
週明けに、
うん、週明けて、もうまずね、週明けは生存確認からいきますから。
よかったよかった。
みんな生きてました。大丈夫ですかっつって。
まあそうですね、僕もね、あのデコニーさんの生存確認があの日課でございます。
重さが。
ということで、ね、ツイキャスの方でもね、うん、あの動く我々チェックできますということで、そう、アンツバさんがね、コメントいくつかお送りして
ます、うん、ありがとうございます。
アンツバさんからあの、はい、デコリン生きてるっていう。デコリンはあの元気でした。
よかったよかった。
そうですね、大説教しましたよ本当
に。あの日、あの時にはね、
あの時直前で言うなと。でアンツバさんもね、だからアンツバさんからちょっと鈴鹿サーキットの単独ライブあるよねっていう話だったんですね、うんうん、台風が、まあ、週末なんですね。だから飛行機も飛ばないかもっていう感じですよね。
うわ、うん、外してほしいな。
だから外れてほしいですね。
本当ですね。
でミカが、うん、ミカさんがあの週末の予定を覚えてないっていうので、うん、あのちょっと年も年だよと言われてますよ。
本当よ。もうさ、何してたんだろう。本当にもう思い出せたのが魚だけってちょっとやばいっすね。
で、あのそこで、あの、うん、アンツバさんから、え、ミカ俺とデートしたの覚えてないのって。
したっけ。やばいやばいやばいやばい。
それ覚えてなかったらもう病院
です。やばい、完全に完全にやばい人です。
マジ。 少女漫画みたいですね。
本当ですね。
寝たら記憶がなくなっちゃう設定ので
忘れたいことはいつまでも覚えてるのにね本当によ。もうなんかこれ嫌さ、忘れたいことね、
悲しい。
こんなの忘れてしまいたいなのいつまでも覚えてるんだよ
本当です
よそのネタでいつでもいつまでも怒れるそうす
まあそうですね毎回愚痴れるもんな。
そうそうそうそう、
毎回愚痴れるもんだって。毎回あのベコリンさんが来なかったこと愚痴れるもんずっと愚痴れる。
不思議ですよ。これをちょっと演劇に生かしていきましょう。
そうですね、
なんか怒る役の時とかに、
何かのね
よし、
何かの出力にしてい
く、出力にしてい
いかもしれない、ね、
めっちゃ怒ってる役とかできるかもしれない。
原動力になります ね
やばいやばい、性格が性格の悪い役が来ちゃう。
性格悪いラジオにな
ってました。悪い役が来ちゃう
、ということで、じゃあ一旦 CM 行きましょうか、はい、はい、メールアドレスご紹介お願いします。
はい、はい、メールアドレス、あ、アドレスはオリジンアットマーク FMNAHA.JP ORIGIN アットマーク FMNAHA.JP となっております。
はい、それでは一旦 CM です。はい、お届けしております火曜オリジンジャンプでございます。お相手は
ミカです。
ことぶきパンチです。よろしくお願いします。
お願いします。
ということなんですけども、ミカさんは、あの週末、なんかどっか行ってたらしいじゃないですか。
あ、そう、私ね、今さっき思い出しましたよ、焼肉食べました。
焼肉食べてんじゃないですか、
うん、いたいたいたいた、
いいじゃないですか。
そう、行きました。美味しかったですよやばい、そ、忘れてましたね。今ね、あの、FM 那覇のお向かいのお店が、韓国焼肉と書かれておりましてて、
そうね、
それ見て、あ、そういえば私、焼肉食べた。
なんすか、そのスラムドッグミリオネアみたいな。思い出し方
思い出し、あ、そういえば食べに行ったやーっつって、
ここ見て思い出す、
ここ見て思い出す。なんでさっきはひらめかなかったんだろう、お魚しか
、そういえば今日牛タンの日らしいですよ。
あ、本当に、あ、牛タン、牛一ゼロ、牛タン、牛テン、牛タン、
そうそうそう、牛テン、牛テン、
合ってた
牛タンの日、
あららら、
牛タン食べました。
あ、食べてない。トンタンは食べた。
あ、トンタン？
トンタンっていうのがありましたよ。
トンタンですか？
うん。あれ、トンタンって言わなかったかな？
トントロじゃなくて。
タン。
タン？
うん。
え？
薄いの。
ああ、豚もタンって食べましたっけ？あれ、牛だけじゃない？
あ、本当？
あ、え、あ、豚もタンってあった？
え、何だったんだろうあれ。
何だったん？
何だったん？もう焼いたらみんな肉だから。
そうか。焼きゃどこでも食えるんだ。
焼肉？
豚も牛も。部位とか関係ない
ね。ね、おいしくいただきました。何だったのかな。
おいしければな。
うん。
多分豚だと思います。
豚ですね。
沖縄大好きさんもこんちくわという。
こんちくわ。
ございますけれども、よろしくお願いします。では、トークテーマいきますか。
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、今日のトークテーマは、台風。
台風ということで、ね、まあ、思えばね、今年の夏って台風なかったじゃないですか。
まだ来てないですね。
だからなんか皆さん対策とかまだやってないじゃないですか、今年って。
今年やってないな。
うん、
ない
ですよね。なんか何かに備えてとかなかったですよね、多分ね。だから、まあ、台風の過ごし方、改めて 皆さんお伺いしていきたいなと。
そうですね、もう台風、うん、沖縄は ねもう毎年来てましたからね。
今年は沖縄よりなんか本土の方がやばいですね。
だからよ、もうなんかテレビ見ると心配になりますもん ね、
うん、慣れてない人たち大丈夫かなみたいな思いますよね。
しかも、うんうん、川めっちゃあるじゃないですか内地。
そうね、沖縄より全然川あるから、
うん
うん、川に近づかない方がいいですけどね、うん、皆さんも。まあ、あとまあね、だから台風近づいてくるっつったら、うん、何を備えるかですよね、
うんうん、
僕お酒なんですけど、もう毎回言ってると思うんですけど、あの台風の前に、
うん、
台風来るたんびにもうあの台風で外出れない暇な時間潰すためにお酒を飲む。
あらいいですね、宅飲み、宅飲みグッズ。宅飲み
でございます、うんうん、どうせ起きれないし。まあちょっとね、なんかうちの職場、うん、今働いてる職場もちょっと台風来たらちょっと来ないでくださいっていう、
ああそっかそっか、
いう風になっちゃうんで、
うんうん、
全然もうあの台風来たらもうパラダイスです、
ね、お家に、うん、だってね出れないんですもんね。
出れないです、
うん、
ちょっと待って、台風来たら、うん、ユニオンは開くんですか。
開く、
ユニオンは開くでしょ。
あ、本当。
あ、コストコは開かない。
開かないんじゃない。開いてるところある。
いやでもユニオンはいつも開いてるんじゃないですか。
そうなんですか、
うん、
めっちゃすごいですね。
でもユニオンが閉まったら、
うん、
もう相当やばい台風っていう、
あら、
認識なんですけど。
あ、
うん、
そうか。
他のスーパーは閉まるじゃないですか。
閉まる閉まる、
うん、三重とかも閉まるし、
うん、
あの金比でも閉まる、
閉まる閉まる、
ユニオンだけ開いてるんですよ。
へえ、そうなんだ。
ユニオン最強説っての。
あ、確かに最強だ。そしたらだって
沖縄県の間とか言われても、うん、あ、周りにユニオンないですか、もしかして。
私多分近くにないからかもしれない。ないからか、うん、車乗って行かなきゃいけないから。
ああ、なるほどね、うん、あ、ユニオンまで、
うん、
あ、俺だからあの前住んでたとこ近くにあのユニオンがあったんですけど、
うん、
ずっと開いてて、
うん、
まあ、もう24時間空いてるのも当たり前なんですけど、
うん、
台風の時も空いてるから、
うん、
ユニオンでバイトしなくてよかったなと思いました。
そっか、そうですね、空いてるってことは働いてらっしゃる方がもうありがとうございますですよ。そうそうそうそう、
コンビニもそうですけど、
うん、
だからユニオンにいると大変なんだろうなと思って。
ですよね。しかもなんか、うん、品物もうないんじゃないですか。ですやっぱり
品なくなるんですよね、
うん、
空いてたとしても、
うん、
だから結局高いもん買わないといけないですよね。
ああ、
なくなっちゃった。
そうかそうか、
食べ物も、
うん、
だから早めに買っとこうっていう話でお酒を買いに来
ました、うん、買い占めて、
買い占め
てこの何日か分をね、
何日か分のお酒は買っときます。だからコストコがね、
うん、
台風の時も空いてたら、
うん、
空いてんじゃないかなと思ったんですけど。
あ、確かにね。
どうなんだ。
いや
ー、さすがに台風の時は閉めます
かなもし空いてたら一応チャンスではありますよね。行くチャンスではある。
絶対雨なんか天気悪い日でもあんま行きたくはないでしょ、
うんうん、
天気悪かったら、
うん、
だからチャンスかなと思ったんですけどコストコチャンス、
この
週末台風来たら
やばい。でも空いてたらもうすごい混みそうではあるな、う
ん、あ、でも逆にか、
うん、
逆に混みそうっす、
うん、
空いてた
らこの前日とかがめっちゃ混んで、
前日混みそうっす
ね、それで
やば、
当日はまあそこそこ
あんまり来ないかな、
うん、
空いてたらすよ、
空いてたねめっちゃ予想してるけど、
ということです、
うん、
美香さんの備えは何でしたっけ。お菓子。
私はそうですね、もうとりあえずスナック系菓子、
うん、
チョコ系菓子、それからもう最近ハマってナッツ。
ナッツ、
ナッツもね、買います。こんだけあれば平気かな。
あ、飲み物は。
あ、飲み物、私もうねやっと買いましたよ。
あの
ソーダストリームの。
ソーダストリーム買ったんですか。
そのあの替えガス。
おお、
替えガスもうねずっと切れてたの。
あ、ずっと切れてたの。あ、ソーダストリーム自体はあったんです
ね。あったんですよ。
ソーダストリームを買ったのかと思って
。あれのガスがずっと1年ぐらい切れててやっと交換したので。
相当ですよ
そう、もうあれがあるから大丈夫。
エアコンだったら死んでますよ。エアコンのガスだったら。
一応なんかあのセットできるか、セットした時に動くかなってちょっと心配でしたけど、ちゃんと噴射してくれました。まあそうです
ね、1年も放置してたら、それは不安でしょうね、動くかどうか。
大丈夫でした。
大丈夫でした。
大丈夫でした。大丈夫でした。
よかったよかった。
なんかこんぐらいだったっけっつって。
あ、じゃあもう炭酸水飲み放題、
うん、もう飲み放題飲み放題。
ああ、うわ羨ましい。
もうさ、うん、いいですよ生活が。
うろう、それいいかもしれないですね、うん、炭酸水作れたら、うん、なんかビールとか買わないでもウイスキー買えばいいですね。
あ、なるほど、そっちですか。
そうか。あえ、いくらぐらいですか、ソーダストリーム。
あれいくらかな、
どんぐらいで買えるんですか。もうって
安い、今ちょっと値下がりもしてると思うので、うんうん、安いやつとかだったら1万、
あ、1万か、
ちょっとぐらいか、1万ぐらいじゃないかなと思いますけどね、はい
は
い
は
い
は
い、
もう1年ぐらいで元取れるのかな。じゃ
あもう取れると思いますよ。あのボトルと、
はいはいはい、
あのもう買って、あとシリンダーは、うん、あのなガスシリンダーみたいなのも一緒に買って、あれ交換でやっていけますからね。
ああ、そうか、うん、交換してって、
うん、
あ、そうなんですね、
うん、
あ、じゃあそう、ソーダストリーム買って
もいいかな。これいいですよ、これ結構おすすめです。炭酸水好きはめっちゃいいと思います。
あ、うん、炭酸好きなんですよ。
あ、ほ
んと、うん、まあ、ソーダも好きですし、うん、で、あとお酒の面で言うと、うん、あのなんかそのウイスキー、
うん、
ハイボール、
うん、
ハイボールはあの痛風になってもあの飲めるってあの武藤さんが言ってた。
あ、そうなんですか、なんか違うのか。
まあ今のところはそんな痛風の心配ないんですけど、
うん、
あのゆくゆくはなってしまった場合、お酒が飲めなくなったらちょっと寂しい人生なので、
うん、
買っとこうかな。
あ、今からちょっとずついいかもしれない。
ちょっとずつ
ウイスキー
に蚊になって、
そうそうそう、少しずつね切り替えていって。
そっちに切り替えていこうかな。台風対策、じゃ あのソーダストリーム買うことにします。
あ、いいですね。もう次の給料日ぐらいに、
給料日にソーダストリームを買って台風に備えましょう。
お、でもいいですよ、これはおすすめです。
ということで皆さん台風対策も今日しっかりしてくださいね、はい、週末来ると思う。
そっか、もうなんかな、はい、まだ実感が湧いてないんだよな。
そうなんですよね、
だって今火曜日でしょ、
今晴れてるしね、
うん、
なんなら
うん、まあ、ちょっと若干風は強めでは
あったりするけど、ね、風強いですね、そういえばね、うん、ということなんですけども、うん、はい、石森ゆうねさん、はじめましてということで。
あ、はじめまして。
はじめまして、 ありがとうございます。
ありがとうございます、嬉しい。
初めて、うん、世界中で聞きますから。あのおそらさんがはじめましてって聞いてますけど、あんたは何回も来てる。
ありがとうございます。
新鮮な気持ちで聞いていただけるという、うん、ということで捉えておきましょう。
はい、
ということで、本日のトークテーマ台風ということで、
はい、
皆さんお気をつけください。
はい、
はい、ではコーナーいきますか。はい、よろしくお願いします。
今日は何日
よいしょ。
はい、ということで9月10日本日が何の日なのかご紹介したいと思います。
何の日でしょうか。
何の日でしょうか、
うん、
はい、今日ご紹介させていただく日は、はい、ででででん、カラーテレビ、
カラーテレビ
放送記念日。
お、放送記念日、うん、はいはいはい、
となっております。
なるほど、
ね、もう、ま、テレビマンだから私。
テレビマンって言ったらあの、うん、なんかテレビ作る側の人間になっちゃう。
そうか、テレビ見る側マン。
テレビ見る側マン。
見る側マン。
見る側マン。
しかもちゃんとこの録画予約とか今ちゃんとしっかりやってます。
ああ、録画してみて。
そうそうそう、
TVer じゃなくて、
うん、録画予約してます。
録画予約
で今いっぱいなってるので今日1個消してきました。
消したんか
もう取りだめしてるの1個消してまた別の予約してきてたんですけどね。はい、はい、じゃあなんで今日がたら、9月10日がカラーテレビ放送記念日なのかと言いますと、
はい、
1960年の今日9月10日に NHK 日本テレビ、ラジオ東京テレビ、まあ、現在の TBS 読売テレビ、
はい、
朝日放送の5局がカラーテレビの本放送を開始したことが由来となっております。
へー、
うん、
そんな日だったんですね。
そう、すごいですね。でそれまであの白黒だった テレビがカラーで見られるようになることから、やっぱり多くの人がカラーテレビ買ったって思うじゃないですか。
まあそうですね、
ね、もう欲しいじゃないですか、
うん、
ただですよ、
はい、
9月10日のカラーテレビの本放送開始とともに普及したカラーテレビの台数は、うん、なんと1200台程度だったとされています。
あ、全国です
よね。そう、だからなんか割と少なめですよね。
少ないどころか、なんかもう本当になんか都道府県に 1,2 台しか来てない感じじゃない。そ
う
そ
う
そ
う、もうなんかちょびっとしかなかったんです。
ですよね。
なぜなのかと言いますと、はい、なんででしょうか。
なんででしょうか、
うん、
あれ、
うん、
あのテレビ見たら、
うん、
魂取られると思ったんじゃないですか。
来るでてれり的なと
貞子が来るからじゃあの当時から貞子がテレビから来ると思われてたんですかそんな昔から。
確かにね、なんかちょっとね、あの写真写ったらダメとかあったから、うん、なんかそんなのもありそうだけれども、うん、違います、
う
ん、
違うでしょうね。
はい、違います。
それそうで
しょ。なぜならばですね、うん、当時のカラーテレビの価格は52万、うん、めっちゃ高級だったんです。
めちゃめちゃ高級っすね。
まあ、普通に52万って言われて今でもうわ高ってなるじゃないですか。
今でも高いですよ。
ただですよ、うん、当時の大卒男子の初任給が 16,115 円だったので、52万って超ヤバい。
ヤバくないですか。え、初任給1万？
そうそう、あの1960年当時の大卒男子の初任給は 16,115 円って書いてますよ。
1万。
うん、あのなんかいろいろ違うんですよ。
ですよね、
うん、
だいぶ違います
よね。だいぶ違う、だいぶ違う
物価。え、1万、
うん、
でちょっと待って 1年働いたとして12万、
うん、
3、4年ぐらい働かないと買えない。
そうそう。だからもうね、あのとても一般家庭が手を出せる価格ではない。
ないでしょ。
もうやばすぎるぐらいの高級さだったんですね。
はあ、
うん、なので、 あんまりだったんですけど、うん、その後1964年に東京オリンピックが開催されることからカラーテレビの放送が徐々に整備されていき、
うん、
そしてカラーテレビ放送開始されてから13年が経過した1973年頃にようやくカラーテレビの普及率が白黒テレビの普及率を上回ることができたと言われております。
なるほど、
うん、
オリンピックがきっかけ
で、なんかやっぱりね、徐々になんかでも、うん、あれで何だったっけ、オールウェイズでした、オールウェイズでしたっけ、
あの昭和を、
そうそうそうそう、
昭和を背景にしたあの
映画、
映画
あれでなんかカラーテレビでおーってやってたシーンあったのを思い出しました。
あ、そう、あ、そうなの、そんなシーンあるんですね。
うん、あ、なんかみんなでおーみたいな、映ったみたいな、確かあんなシーンなかったかな。
あー、
うん、
あー、いや、すごいさ。でもそっか、でも今普通にね、うん、カラーテレビ見れてますけど、
うん、
やっぱその当時本当に革新的なことだったんですね。そうそう
そう、4、50年前まではむしろ白黒の方が主流だったってことを考えると、まあね、まあ、歴史浅いですよね。
まあそうですね、うん、何年ぐらい、何年から開始でした？
最初あの放送開始が1960年。
1960年、
うん、
60年って言ったらもう、でももう60年ぐらい経ってる。
60年。そうそうそうそう、で普及し始めてもみんな超えてきたかな、がもう70年代になってからなので、
なるほど。
そうそう、もう今は何ですか、はい、サブスクを駆使してる、また時代になってるからね。
それこそ TVer があるから、うん、俺も、
うん、
うん、TVer でもう見てますから、
うん、
見逃した番組ですら見られますからね、
うん、なんかそれすごいな、ね、本当に録画し忘れてもなんか怒らなくなったっていう。
そうそうそう、あ、そう、本当にあった
録画
し、子供の頃なんで録画してないのとか、
なんで言ったのにって言って、
あったわ、
ありましたよね。
今ないわそれ、確かに、うん、あ、録画してなくても、まあ、TVer で見ればいいかって言ったもん。
録画し忘れてもあんまり落ち込まなくなったりとかね。
すごい時代ですねそれ考えたら、
なんかどんどんどんどんアップグレードされていきますけれども
、ね、うわー、なんかすごいな、時代の進化
ね。ですね、本当に
うーん、いやー、ということでね、うん、まあ、あのカラーテレビ放送記念日、
うん、
ということでございましたけども、
はい、
おそらさんの、うん、私のうちはブラウン管テレビです、しかも白黒です。
あ、まだ映る？そうなんですね、うん、
しかも電源入れてしばらくは画像が映らないって。
あ、そっかそっか、なんか電波とかもあるのかな、うんうん、
で、あの、アニゾウさんもこんにちは。
こんにちは。
うちにカラーテレビが入ったのは1978年ぐらいだったと思う、うん、だからちょうどその時期ですよね。
そんぐらい時期ぐらいから少し、ね、普及し始めてきてね、みんなにね、
うん、で、アンツバさんが、うん、あの白黒テレビに、うん、カラーに見えるフィルムを置いてたの。
へえ、
そんなんあるんですか、
すごい。
へえ、 で、つばさんがチャンネル回してっていう、うん、チャンネル回してっていう表現、
ガガガガガって私じいちゃん家にあった、あの回すやつ、ガガガガ
ありました。
うん、
俺はあったかな、触ったことあるかな、
なんかあのガガガガガってやつ、
そう横で回してチャンネル変える、
そうそうそうそうそうそう、
だから裏とか、
うん、
なんかチャン裏番組とかもだからこれの名残ですよね、回してから。
そうなんだ、
ってことじゃないですか。今チャンネル回してで若い人伝わります？
チャンネル回して、
今の若い人はもうチャンネルは登録するもんじゃないですか。
ああ何登録しといてって言われるのか。
YouTube じゃない。
ああすごい、
チャンネルといえば、
やばい、もうちょっと今ちょっとドキッとした。登録って言われたら私びっくりするかもしれない。そうそう、チャンネル
登録とか言われるんですか。
そう、どうやって、私はもうチャンネルイコールもうテレビのあれだから、ね、どうやって登録するんだろうってなるかもしれない。そうですよ。このチャンネルだけ
やば
すごい、
やば、俺ですら、俺平成生まれだけど俺ですらもう取り残されてるかもしれない。やべえ。
もうどんどん時代は進むよ。
進んでますね本当に。おそらさん昔テレビがあるうちに近所の人が集まってたな、懐かしい。ということでございますけど、おそらさんが、猫パンチさん、誰が猫パンチ？猫パンチさんだけ白黒画像に見えるの私だけでしょ。多分ね、着てる服ですね。
確かに今日はちょっと
今日地味です、ね、俺の服がね。だから白黒に見えると思いますね。そうですね、沖縄ですよ、親戚の上にあの昔のテレビがあったのを見たことあります、うん、チャンネルを変えるダイヤル式のタイプです。
そうそう、じいちゃん家にあった
やつだ、おじいちゃん家にあった
やつ、ガタガタガ
タということですね、うん、テレビの進歩も著しい
ですね、
でございましたね、うん、ということでございました、本日のコーナーでございました。本日今日は何の日、
はい、カラーテレビ放送記念日ご紹介させていただきました。
はい、それでは一旦 CM です。
はい、
ベンビーです。
うどんちゃんです。
並木並木です。
ベンビーのシュポンチュの宝、毎週月曜日午後4時30分から放送中。
朝もスタジオまでの電車乗るのも怖いさ。
僕は鹿児島なんで電車はお手のものです。
いや、徳之島電車の日だろ。こんな3人で東京からお届けします。メッセージはメールアドレス origin@fmna.jp まで。
はい、お届けします、火曜リンチャップでございます。お相手は
ミカです。
寿パンチです。最後までよろしくお願いしま す。ということで、円楽さんもこんにちは、う
ん、あ、こんにちは。
物心ついた時、うちのテレビはカセットデッキと一体化してたよ、テレビデオ、
テレビデオ、あ、持ってた。
俺も持ってました。
持ってた、
うん、うち の部屋に置いてたのはそれでした。
あ、私あの大学生の時に内地に行った時にこれだった。
あ、これでした。
これ持ってった。
どっちですか、上についてる方、下についてる、
下についてる、
下についてる方、
え、上についてるのもあるの。
あるあるあるある。
は
あ、僕多分上についてる方でした。うん、上にあのデッキがついて
る、あのビデオ入れるやつ。
そうすご
い。
でそれで見てましたね。
見てました。しかもなんかあの撮れなくなって、壊れて撮れなくなっちゃった。
え、ちょっと待って、円楽さん、あのテレビデオじゃない。
あ、違うんだ。
カセットテープが採点、
あ、へえ、
カセットテープが再生できるやつ、
カセットテープ、
何ですかそれ。
そういうのがあったんだ。
あ、うん、今ちょっと画像見たんですけど、
うんうん、
なんか横の方にカセット入れるものがある。
え、
何これ。え、何すかこれ、めっちゃレトロ。
あ、すごい。
あ、なるほど、こういうやつね。
あ、すごい。
ちょっと待ってください、うんうん、落札価格が、
うん、
10万円。
すごい。あ、もう超レアじゃないですか。
すげえ。カセットテープ再生できたんですね。
すごいですね。
う
ん、
カセットテープ。すごい。あ、テレビデオとは別ですね。
また別ですね。
そうなんだ、うん、テレビデオより前ってこと、カセットテープ。
あ、じゃあ音から録音できるのかな。そしたら
音も録音できるんですか。
どうなんだろう。
音だけ録音できてもじゃないですか。
この映像を目に焼き付けといて
音聞いて後から思い出す、ね、そう何それ。
違うかな。
なんで脳内再生をしなきゃいけないの。でも沖縄大好きさんもテレビで思ってました。
うん、愛してた。
カセットテープすげえってなってますね。
すごいすごい。
すごいな、うん、歌を録音するためなのかな。
なるほど、
そういうこと。
歌番組とかもね。
あ、まあ昔よりはね、あったでしょうね、うん、なんかベスト10とか、
うん、
ヒットパレードとかあったじゃないですか。
確かに。そしたら好きなアーティストとか録音したいかも、
うん。あー、でもなんか昔なんか、うん、もううちの弟とかお母の世代が、うん、なんかラジカセ持って録音してなんかテレビのとこ立ってやってたっての聞いたことあるけど、
うん、あー、はいはいはいはい。
あれしなくてもいいのかな。もしかしたら
なんかね、やっぱり録音したいですもんね。歌声残してるし、うんうん。
すごい進歩が。
ああ本当ですね。
進化の歴史がありますね。
もうみんな試行錯誤してすごい、うん、
やってたんでしょうね、
うん。
はい、ということでじゃあ、うん、最後コーナー行って締めたいと思います。
はい、おいおい、
うん、クイズキングコトムキング、ビビディバビディブー、乱れ楽しく答えよう、大喜利じゃない、ヘイ、
よっしゃ。
ということでクイズも考えてきましたので、
おい、
はい、お付き合いいただければと思います。
はい、
ではあの9月10日ということで、
うんうん、
9月10日は、うん、工藤さんの日ですね。
工藤さん、おお、はいはいはい。
僕が勝手に言いましたけど、
あ、もう今はもう工藤さんが頭に思いついてますよ。
あ、
は
いはい、あ、ちなみに、
うん、
あの三川さんは工藤さんといえば誰ですか。
新一さんですね。
工藤新一だ、
うん、
やっぱ工藤、
ティリティリティ、
うん、やっぱ工藤新一さん、
新一さんですね。
なるほど、
うん、
ではここで問題です。
はい、
では、工藤潤さんという方、うん、ご存知ですか。ここで問題です。
はい、
工藤潤さんとは一体何をした方でしょう。
潤さん、
工藤潤さん、
なんとなんと全国の工藤潤さん。
工藤潤さん。
何をした方でしょうか。
何をしていた方でしょう。
でも工藤潤さんいっぱいいますよ。
まあまあまあまあ、
まあね、
いっぱいいる中で、
いっぱいいる中での、
ちょっと考えていただければ
。はいはい、わかりました。
工藤潤さんとは一体何をしていた方でしょう。
まあ、純だから ね、
いますね、はいはい、ということでございますけれども、うん、あんつばさんからね、うん、ちょっとテレビの話を紹介しましょうね、うん、はい、昔、
うん、
音楽番組の歌録音するときにスピーカーにマイクをセットしてたし、うん、ありましたね。
ちゃんとこうやって
そういうこの音の出るところ、
音をしっかり撮ってということですね。
で、うん、沖縄大好きなテレビデオでテレビ見たりゲームしてたな、
うんうん、
そうそう、海外のアニメビデオとかだと日本語吹き替えのビデオなのに外国語の声も同時に聞こえるなんて、うん、
そうだったんだ。
機関車トーマスとか
英語も日本語も一緒に聞こえてたんだ。
聞こえてた、同時に聞こえたんだ。2カ国語放送だった。
すごい、ちょっとどんな感じだったんだろう。すごい耳は良くなりそうだよね。
リスニング、リスニングが伸びる、
リスニング力
を培われる。ということで、
うん、
もうクイズに戻りますけど、
はい、
工藤潤さんとは一体何をしていた方でしょう、うん、ということでございますけれども、うん、はい、どんどんとね、
はい、
答えが、はい、出揃っておりますけども、おそらさんから紹介しましょうかね、はい、おそらさん、
うん、
工藤潤さんとは一体何をした方でしょう、
うん、
ゆで卵を考えた。なんで。ゆで卵を考えた。
ちょっとゆでてみた。
ゆで卵を考えた人なんです。卵ある、茹でてみようってなった。
これはすごい割れないぞ。
落としても割れないぞ。落としてもこぼれないぞ。すごい、これは茹で卵。
画期的。あ、いいですね、潤さん。でもなんかそんな感じする。
いいす、うん、おそらさんいきましょう。うん、工藤潤さん、うん、一体何をしていた人でしょう、
うん、
カバディを発案した人。カバディを、
なんだ
カバディした人。
か、あの野球の、
いや、あれはクリケット。
あ、
カバディは分かんない、なんか 具体的なルールわかんないですけど、うん、カバディカバディとりあえず言いながらなんかボール持って走るスポーツだったような気がする。
あ、そうなんですか。
カバディカバディ言いながらな
んか、あ、じゃあ言わないとダメ、
なんか言わないとアウトみたいな話を聞いたことが、
肺活量やばそしたら
カバディカバディ言いながらなんかやってるのを見たことあります。
へーすごい見てみたい。カバディ、
カバディ、
クリケットっていうスポーツ。
クリケットはあの野球みたいなスポーツ。
ああ、カバディはカバディっていうスポーツ。
カバディはカバディ、
あ、カバディっていうスポーツ、はいはい、わかりました。
どっちもインドだったような気がする。確
かに、そうなんですね。
ありがとうございます。アンツマさんいきましょう、うん、工藤潤さん一体何をしていた人でしょう、うん、純喫茶を作った人。
お、
初めて、
うん、
喫茶店を作った人ってことですか、うん、純喫茶を。
あ、でもなんかいいね、自分の名前を入れてみた。純喫茶
純喫茶の純って名前あ、名前だったの、純。
そうそうそうそう。
そう、純なんだ。小沢さん行きましょう。
うん、
工藤潤さん一体何をした人でしょう。うん、ピンポンダッシュ名人。
やばい。
ピンポンダッシュ名人。な、名人って何ですか。
絶対に姿を現さない。
ピンポンダッシュ名人。
友達が、一緒にいた友達がなんかお前だろうって言われるやつよ。
お前とこのお前とこの父ちゃんじゃないか、バレてないらしいけど。あ、面白い。
なんかちょっとかっこいいかも。
沖縄大好きさん行きましょう。工藤潤さん一体何をした人でしょう、うん、建設会社の社長で、
ああ、
土地に住む悪霊を封印する一族の末裔、かっこいいな。
はあ、すごい。
めちゃめちゃ設定のある人すごいぜ。
もうなんかちゃんと沈めた上で建てますっていう、うん、
ちゃんとね、怒りを沈め
た、うん。
円楽さん行きましょう、工藤潤さん一体何をした人でしょう、うん、車のエンジン早掛け競争初代チャンピオン工藤潤
かっこいい
エンジンの工藤の工藤潤
あ、その工藤いいねいいね、
ジュンジュンさん行きましょう、うん、工藤潤さん一体、どんな人でしょう、
うん、
井上潤の友達というか、
あ、
井上潤俳優のね、
はいはいはいはい、はい、
井上潤さんのお友達で工藤潤
潤同士仲良くしようって
二人揃ったら潤潤、
うん、あ、かわいい
あ、石森ゆうねさんも行きましょうかね、うん、工藤潤さん、一体どんな人でしょう、
うん、
日本で初めてタバスコを鼻に入れた人、うん
うん、やばいやばいやばい、チャレンジャー
あの、俺日本で初めてって言ってるんですけど、うん、今でも見たことがないんですけど、そんな人タバスコを鼻に入れてる人を見たことがない。い
や、これはすごいチャレンジですよ大変だ、
すごいチャレンジ、ということで、ではもうちょっとそろそろ、
うん、
どうしようかな、ヒント、
はい、
まあ、
そうですね、
もうすぐ分かると思うんですけど、
うんうん、
名前をちょっとあの、うん、並べ替えてみてください。
あ、
そしたら分かりますよ。
あ、もう分かった。
そしたら分かりますよ。
あ、もう絶対分かった。あ、うん、もう今日はマジで分かった。 100%
分かった。マジで分かった。
わかりました。
あ、金さん、うん、金さんという方からコメントいただきます、うん、ありがとうございます、
はい、
ちなみに日本で初めてタバスコを輸入したのはアントニオ猪木です、その時。
そうなんだ。
タバスコを輸入したのはアントニオ猪木。
買ってきた、
なんか持ってきたらしい
です、
メキシコでしたっけ。
そうなんですか、
メキシコからね
あ、すごい、
ということですけどもね、うん、ということで、
うん、
じゃあもう分かった、
うん、もう分かりました、もう
分かりました、
小牧さんのヒントでもう分かりました、
はい、そうですね、じゃあちょっと紹介していきますけども、あんつばさんは、うん、工藤潤、
うん、
工藤潤さん一体どんな人でしょう、
うん、
工藤新一のおじいちゃんって言ってるんですけど、
あ、いいですね
本当ですか
でも賢そう、うんうんうん、賢そう。
で、俺個人的にこれ好きなんですけど、うん、石森ゆ
う
ねさん、
うん、
工藤潤さん一体どんな人、
うん、
実は螺旋丸が打てるナルトの
こう、ね、これ相当修行しないと。
ね、あのナルトでもあの影分身してあのやっと撃てるんです。あれあれ一人で撃つのむずい。打線がって
ちゃんと修行して、あ、
ちゃんと修行した、
ね、できたらめっちゃかっこいいっすね。
工藤潤さん撃てるらしいです。打線が
いいな。
まあそうですね、うん、おそらさん行こうかな、
うん、
おそらさん、あの工藤潤さんどんな人でしょう、うん、野球で振り逃げした人。
振り逃げ
振り逃げした人。沖縄大好きさんの設定めっちゃ満載のやつ好きなんですけど、うん、あの本職は農業って書いてある。大地を汚す人間を憎み沖縄を作に主導とした二体の怪物に挑む伝説の春沢一族の末裔。春沢栄華の話してるこれ。
実は工藤潤でした。
ということで、ではそろそろ三河さんからお答えいただきましょう、はい、工藤潤さんとは一体どんな人でしょう。
純工藤を作った人。
ジンク堂を作った人、
うん、
ということで、
はい、
工藤潤、
うん、
逆ね、名前入れ替えたら潤工藤でございます、うん、はい、だからジンク堂、
そうそうそうそう、
作った人、
うん、
惜しい。
え、違うの。
実は、うん、作った人ではないんです、
うん、
これあのジンク堂の創業者のお父さん、
うん、お父さん、
お父さんの名前が、うん、このジュンク堂というあの書店の名前の由来になってるんですよ、
うん、お父さんなんだ、
う
ん、
そうなんですよ、これがで、まあ、うん、なんか店の名前を決めなきゃいけないっていう風になって、うんうん、いろいろ出したんですけど、うん、なんかことどれもこれもダメって言われたらしい、
うん、
であのもう苦し紛れに、うん、あの工藤潤の名前入れ替えてジュンク堂どうですかって言ったら案外気に入られて、うん、そのまま店名になった、うん。だから純駆動になったという。
そうなんだ、お父さんだったんだ。
はい、まあ、9月10日駆動の日勝手に言いましたけど、はい、FM 那覇向かいにも純駆動ありますからね、
はい、
遊びに来ていただければと、うん、週刊オリジンも水曜日やってますので、うん、ぜひお越しいただければと思いますので、よろしくお願いします、
はい、お願いします。
はい、では、今週もお届けしました、お付き合いいただきましてありがとうございます、
ありがとうございました。
火曜オリジンチャンプルお相手は
劇団あぜ前城美香と
ことぶきパンでした。来週もよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバイ。